ーマル、ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル。
タヌキ界のジャスティンビーバーこと、タヌキ界のジャスティンビーバーこと、タヌキ界のジャスティンビーバーこと、タヌキ界のジャスティンビーバーこと、アシューと申します。
ニューノーマル退屈日記。
これね、サメ映画界の中でも言われてるんですけど、まあ、第二の、まあ、ジョーズに匹敵するような、まあ、サメ映画の歴史に名を残す、まあ、映画が出てくるんですよね。それがディープブルーという映画です。これ似てる映画名が結構いろいろありまして、ディープライジングとかディープブルー2とかあるんですけど、まあ、1999年に、出たディープブルーっていうのが、まあ、この第二のターニングポイントというか、サメルネッサンスになってくるかなと思ってます。で、この映画、僕が、まあ、このサメ映画特集を、する前からずっと好きだったサメ映画になっておりまして、多分10回ぐらい見てると思います。確かね、昔テレビでめちゃくちゃディープブルーやってたんですよ。まあ、この映画っていうのはジョーズをリスペクトしながら、ジョーズの設定を、まあ、ことごとくこう逆張りしていったような映画なんですよね。まあ、そもそもジョーズであったみたいに、まあ、ある港町に出てきた突如出現したサメを退治するみたいな映画ではなくてですね、遺伝子組み換えの設定がここに入ってきてるんですよ。で、ゾンビ映画の2000年代に公開されたバイオハザードっていう映画が、まあ、あるじゃないですか。で、あれも遺伝子組み換えをやっている、まあ、バイオ系の企業が、まあ、ウイルスを、とんでもない生物兵器を作っちゃってみたいな話だったと思うんですけど、やっぱね、この遺伝子組み換えという、まあ、センシティブな話題を、まあ、この2000年付近の映画っていうのは取り入れてる中で、このディープブルーもサメの遺伝子組み換えを行って脳をどんどんどんどん肥大させていったサメが人間に襲いかかってくるっていう映画なんですよ。まあ、このサメを研究してる海洋研究所みたいなところがありまして、まあ、そこで遺伝子組み換えを行われたサメが、襲いかかってくるというような映画になってます。で、ここに出てくるサメがホオジロザメではなくて、もうちょっと小ぶりなアオザメというサメなんですね。で、ホオジロザメがだいたい6メートルぐらいの大きさなんですけど、このアオザメっていうのがだいたい4メートルぐらいのサメにはなってまして、そういうちょっと小ぶりなサメが群れをなして襲ってくるというものになってます。これ僕が本当に惹かれるポイントっていうのはいろいろあるんですけど、登場人物がまずもうバラエティ豊かなんです。まあ、簡単に特徴だけお伝えすると、マット系な女サイエンティスト、まあ、そして、大富豪がサミエル・ L ・ジャクソン、料理人の男がクリスチャンで、黒人でオウム、喋るオウムを肩に乗せてると。で、あとアウトローな犯罪歴のある、タフガイな男が出てきたりとだとか、あと、まあ、年の差のいけない、明らかにいけない関係っぽい男女の科学者が出てくるみたいな、もう中二が大好きな設定を闇鍋にして詰めたようなキャラクターがサメの餌食にどんどんなっていくような映画なんですよ。めちゃくちゃそれだけで見る価値あるし、こう食べられっぷりとかもすごい工夫されてるんですよね。この水上研究所みたいなところにサメが突入してきて、まあ普通その施設の中って水で満たされてないのでサメって入れないんですけど、まあ、そこにこうどんどんこう水を水没させてサメが入ってくるみたいな。で、まあその施設の中でサメと戦うみたいな話なんですけど。もう本当にいろんな好きな、シーンがありますよ。まあ、この人絶対生きるだろうなと思ってた人が、まあ、死んだりとか、まあ、そういうのもうバンバンありますし、マジでサメ容赦ねえなみたいなことが、ありありと楽しめる映画になってますので、ぜひディープブルーはおすすめでございます。これサメ映画の中でもサメがすごい賢いんですよ。で、特殊な動きがするらしくて、後ろに走っていくサメっていうのも見れるので、そこもサメ好きの人は見どころらしいですね。まあ、このディープブルーの貢献すごく大きいんじゃないかなと思いますね。まあ、こうバラエティ豊かなキャラクターだったり、まあ、現代的な設定であったり、あとはまあサメが出てくるシーン全てに結構工夫が凝らされていて、 どうやって驚かすかっていうところ、あとはどういうタイミングでサメに捕食されると、まあなんかこう嫌な感情になるかとかびっくりするかみたいなところをめちゃくちゃこう考えられて作られてるような気がしましたね。僕改めて最近見たんですけど、最近見ても、まあ、このシーン怖いなみたいなところがやっぱり怖かったし、まあドキドキしたっていうのもあったんで、ディープブルーがサメ映画に与えたインパクトっていうのはやっぱりでかいんじゃないかなと思いまして、サメ映画業界にテコ入れするのにふさわしい、まあ、映画になったんじゃないかなと思ってますね。一応ここまでの、まあ、ジョーズとかディープブルーとかっていうのは真面目系サメ映画なんですよ。まあなんですよっていうか、ゾンビ映画でもありましたけど、真面目系の、まあ、サメ映画と、まあ、おバカ系のサメ映画っていう、この2つ実はサメ映画にはありまして、で、まあ、このジョーズやディープブルーはもう真剣ですよね。生きることに対してサメからどうやって逃げるか、もう生死をかけた戦いっていう、まさに見ていてハラハラするんですけど、おバカ系っていうのは、もちろんサメが襲ってくるんですけど、まあ、ユニークな映画ばかりなんですよ。で、そういうユニークな作品っていうのが、このディープブルー以降めちゃくちゃ作られてるんですよ。で、特にそれが、多いのが2010年以降に、まあ、めちゃくちゃおバカサメ映画っていうのが大量に出てきて、まあ、冒頭に申し上げた50本を超すような豊作であるということになってますね。で、次のサメルネッサンスを起こした映画っていうのが2013年に公開されたシャークネードです。これはアメリカのサメ映画。まあ、当時、公開された時はテレビで放送するように特別に作られた、映画だったらしいんですけど、まあ、このシャークネードが6まである長者番組で、まあ、これはおバカサメ映画の代表格なんですよ。これ簡単に言うと竜巻ですね。まあ、トルネードに、サメが吸い上げられて、トルネードザメと化した、トルネードが街中を襲うというような、まあもう以上みたいな、そういう映画なんですよ。まあ、このシャークネードが革新的だったというかのは、まあ、とんでもサメ映画っていうのはそれまでにもあったんですけど、ついにサメを海に限定しないようにしたことですよね。トルネードに巻き込まれたサメが、まあ、いろんなサメがね、いまして、ホホジロザメだったら、ヤオザメだったり、シュモクザメみたいな、いろんなサメが、人々を空から襲ってくるみたいな。で、家にいてても、天井を突き破ってサメが襲ってくるし、車に乗ってても、ガラスを突き破ってサメが降ってくるみたいな。もう容赦ないサメアタックが繰り広げられるんですよ。で、まあ今までの作品が当たり前ですけど、ジョーズもディープブルーも、まあ海から出てしまえば、まあ、攻撃されないっていうのが、まあ、サメの性質上当たり前だったんですけど、このシャークネードからは、海から出た場所でもサメが襲いかかってくるっていうのが大体のおバカサメ映画の特徴になっております。このシャークネードがとにかく全世界で、ツイッターを中心に話題になって、アサイラム社が、サメにフルスロットルで投資をして、どんどんどんどんサメ映画を作ろうという風な、気になったきっかけの、サメ映画であります。シャークネード自体はもう90分ぐらいしかないので、まあ、見やすいですし、全然考えなく見ることができるので、本当にビール片手に見るっていうのをおすすめします。で、好きなポイントいろいろあるんですけど、まあ、主人公ですね。フィンという、まあ、男の人が主人公で、第6作まで通して、主人公なんですけど、まあ、この男の人が行くところ行くところで、シャークネードが発生して、まあ、巻き込まれるというようなコナン君方式なんですよ。まあ、そこも面白いなと思っていて、このフィンはね、まあ、幾度となくシャークネードを乗り切っていて、まあ、ニューヨークの市民を救ったりだとか、まあ、オクラホマだったり、まあ、行くところどころでの都市の人々をシャークネードから救っていくんですよ。で、まあ、彼が、武器としているものが、チェーンソーなんですよね。 これがね、すごくかっこいいんですけど、チェーンソーでサメを真っ二つにぶった切ったりするんですよ。上から降ってくるサメを。そのシーンが結構絵的にも良かったりとかして、もう男子にはたまらんと思いますね。チェーンソーで、でかいサメを一刀両断する爽快さ。で、1の最後にホオジロザメに丸飲みされるんですけど、まあ、ホオジロザメのお腹からチェーンソーで脱出するとか、まあ、そういうとんでもない、ことをやり遂げたりするのが、この主人公のフィンという男ですね。で、このサメかけるチェーンソーっていう意味では、チェーンソーマン、これすごく話題になってる漫画だと思うんですけど、このチェーンソーマンの漫画自体が、まあ主人公がチェーンソーの悪魔と契約したチェーンソーマンというね、あの頭がチェーンソーになってる、まあ男の子が主人公で、でその仲間に、サメの悪魔と契約した仲間が出てくるんですよ。で、そのサメ化する仲間の上にチェーンソーマンが乗って悪魔を退治しに行くみたいなシーンが、チェーンソーマンで結構あって燃えるシーンなんですよ。で、これってまんまシャークネードなんですよね。このチェーンソーマンの原作者の方もシャークネードを好きみたいで、そういうところにも影響を与えててですね、こう漫画で見てもやっぱチェーンソーとサメってめっちゃ合うなっていう、この中二心をかきたてるような、魅力的な部分があるなと思って見てますね。まあ、このシャークネードの前後に本当におバカなサメ映画たくさん作られておりまして、まあ、簡単にそのおバカサメ映画を紹介したいなと思っております。例えば今竜巻×サメっていうのがシャークネードでしたよね。まあ、あとはタコ×サメっていうのでシャークトパスっていうのがありますね。これこれも遺伝子組み換えなんですけど、上がサメで、まあ、下がタコみたいな感じで、あの陸の上も全然動けて、でタコみたいに8本の足先が鋭くなって突き刺したりできるんですけど、非常に凶暴な、まあ、見た目もでもね、あのかっこいいというかかっこかわいい感じなんですよ。シャークトパスっていう、まあ、そういう映画もありますし、あとはちょっと紹介したナイトシャークですね。サメ、空を飛ぶサメに乗ったナチスゾンビ軍団。あと、まあ、ゴーストシャークっていう幽霊ザメっていうのもおりまして、これはあの、水と水の間を自由に行き来できる幽体型のサメなんですよ。これもすごく面白い映画でしたね。と、ダブルヘッドジョーズっていう、これまあ、水の中だけですけど、おバカサメ映画で、2つ頭があるんですよ。で、その続編がトリプルヘッドジョーズっていう3つ頭があって、さらにその続編がファイブヘッドジョーズっていう5つ頭があると、だんだん回を増すごとに頭の数がキングギドラみたいに増えていく、そういうおバカ映画なんですけど、そういうのもあります。あとは海から出てくる、まあ海以外のところでも襲いかかってくるっていう意味では、ビーチシャークやハウスシャーク、ランドシャークっていうのがありますね。これはあの砂浜を普通にサメが泳いできたりだとか、あの普通にこう地面を泳いでくるサメみたいなのが出てくる映画ですね。であとスノーシャークっていう雪山の中に住んでるサメっていう、めちゃくちゃシュールなんですけど、雪山の中をサメがバーって出てくる悪魔のフカヒレっていう砲台がついてる映画なんですけど、まあこういうやつらはあの海以外のところにもどんどん進出して人間を餌食にしてくるので、本当におバカで危険なサメですね。だいたいこういう映画は、まあ、レーティングというか結構ね、ゴア描写っていうかスプラッター描写みたいなのもあるので、ただなんかチープなグロさなんで、ちょっとこう笑えるようなグロさが、こういう映画ありますね。まあ、今紹介しただけでも結構とんでもサメ映画ばっかりなんですけど、あとはバッド CGI っていう電脳ザメって言って CG のサメが襲ってくるっていう映画もありますね。で、僕この中から、まあ、いくつかゴーストシャークとか電脳ザメとかシャークトパスとかいろいろ見たんですけど、途中でトイレガンガン行ったり、ツイッター見まくったりとか、まあ普通にしてても、 ストーリー追えなくなるっていうことは全くなかったですし、電車移動中にスマホで見るっていうので3日で1本見たりとかそういう感じで見たんですけど、そういう見方しても全然楽しめるような、まあ、隙間サメ映画的な見方もできるような、まあ、おバカ映画になってますね。まあ、とにかくおバカサメ映画がこう2010年以降大量に作られてまして、そしてまあその背後にはアサイラム社っていうところが、今言った映画全部作ってるわけじゃないんですけど、まあ、有名なおバカ映画っていうのをどんどん作っていったと。でその原点になるのが、まあ、シャークネードが大流行りしたっていうのが背景にありますね。まあ、このようにおバカサメ映画が勢力を増している中で、真面目系のサメ映画っていうのももちろん2010年以降、まあ、2000年代も非常に多く作られていまして、やはりその中でもディープブルーを継承するようなというか、まあすごく見応えのあるサメ映画っていうものも作られております。真面目系でいくとロストバケーションっていう映画が2016年に公開されまして、これが、まあ、原点回帰というか、サメ対本当に人間、しかもその人間っていうのが女の人一人っていう映画なんですよ。まあこれ本当に昨日ぐらいのレベルで見た映画ですごく面白かったんですけど、まあ、80分ぐらいの映画でサクッと見れるんですが、まあ、女の人がこうプライベートビーチみたいなところで一人で遊びに行ってると、まあ、そこにサメが出てきて、襲われると。まあ、サーフィンの板ごと食いちぎられてしまって、で岩みたいな上に女の人がかろうじて乗るんですよ。で足にも負傷を負ってて、そこでもうサメがぐるぐるぐるぐるその旋回してるわけで、そこから果たして女の人は岸に戻ることができるのかみたいな、そういうバトルが繰り広げられるんですけど、武器とかもサーフィンしに行ってるだけで全くないんですよ。でその武器なしでもうマジで素手というかほぼ素手でサメと戦うみたいな、で非常に限定された空間の中での戦いっていうのがあって、しかもデジタルデバイスみたいなものも全く身につけてない状態で、サメと戦うっていうので、これどうなるんだろうと思って見てたんですけど、ちょっと全体的に、まあ、リッチなというかパキッとした撮影の仕方になってまして、なんかクリストファー・ノーランまではいかないですけど、まあ、ちょっとリッチな映像になっていて、まあ、美しいこの海の中でどうやってサメと戦うかみたいな、そういうのが見どころで、でこの女の人が女医の卵みたいな感じになってまして、で医学的な知識をベースにした戦いみたいなものも、まあ、シーンで出てきたりもして、まあ、すごく見応えがあって面白かったですね。まあ、こういう真面目系なサメ映画の良作っていうのも、まあ、どんどん今やっぱ出てきているので、まあ、サメ映画マジで加速してんなっていう風にこのタイムラインを見るだけで思いましたね。まあサメ映画の原点はやはりジョーズでしたっていうことと、サメルネッサンス的な映画でいくとディープブルーとあとシャークネードが、挙げられるんじゃないかなという風に僕は思いました。まあ、この後サメビギナーの方におすすめの映画を紹介させていただきます。
プログレ中華水曜日プログレ中華水曜日、孤独が楽しすぎる女がお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。
ちなみに水曜日には配信しません。それではさようなら、よろしくね。
プログレ中華水曜日
プログレ中華水曜日
プログレ中華水曜日。
はい、結構長くやってきましたけどサメ映画特集、最後のトピックはサメビギナーにおすすめのオスサメ映画でございます。まあ、合計6本ありまして、まあ今すぐ見に行けるやつとか、まあ昔の映画とかも含めて6本ありまして、内容もすで、に触れてるものに関してはさらっと紹介したいなと思ってます。まずじゃあ真面目系サメ映画でおすすめ3本、これはジョーズとディープブルーとロストバケーションかなと 思いますね。まあこの3本押さえとけば、だいたい真面目系路線のまあサメ映画っていうのが網羅できるかなと思ってますので、まあデートムービーとしても結構おすすめかなとは思いますね。はい。でこれちゃんと全部海から襲ってくる、海で完結するサメ映画なんで、はい、おすすめです。あとはまあお化け系でいくとシャークネードですよね。でシャークネードは1もいいんですけど、僕見た時にやっぱ2が一番人気があるらしくて、3とか4とか見たんですけど2が一番面白かったです。で1を見てこうあんまりチープなサメ映画に慣れてないサメビギナーの方は、えこんなおバカでこんな感じなのっていう感じになる方もいると思うんですけど、ぜひ2まで見てください。で逆に1見なくても2から見てもいいんじゃないかなと思います。だいたい1で起こったことってわかるんですよ。まあシンプルすぎるんで話が、まあ、サメ台風に襲われて、逃げ切った主人公フィンの家族がいるみたいなぐらいの前提だけ押さえておけば、全然2から見てもいいかなと思うので、おすすめは、時短する場合はシャークネード2から見てください。シャークネードね、やっぱね、見てるとだんだんサメ台風のサメが脆くなっていくんですよ。なんかで今までいろんな作品で出てきたサメって結構強くて、まあ銃で何回か撃たないと死なないとか、まあ、それこそ爆破しないと死なないみたいな感じなんですけど、シャークネード2とかに出てくるサメとかって上から降ってきたサメを木のバットで打ち返したら破裂したりとか、手でワンチャン殺せるんじゃないかっていう強度がもろもろのサメばっかりなんですよ。でそれも面白くて、強度的な部分も見どころなので、シャークネード2ぜひおすすめです。おバカサメ映画2つ目が、バッド CGI 電脳ザメです。これCG のサメが襲ってくるという映画なんですけど、これね説明するのが結構難しいんですけど、まあ、これ主人公がね男兄弟の、まあ、お兄ちゃんと弟で、まあ、変わり者のお兄ちゃんと真面目な弟みたいな。で2人ともサメ映画やサメが昔から好きで、まあ、弟がこうサメ映画を低予算で作るようなまさにアサイラムのような会社で勤めているんですよね。で弟はシナリオライターではないんですけど、昔自分が書いたサメ映画のシナリオ通りに CG でできたサメにある日突然襲いかけられるみたいな、まあ、そういう話なんですよ。で魔法使いみたいな、キャラが出てきて、その男がなんかその弟が書いたサメのシナリオを、まあ、現実世界にこう具現化させて、まあ、CG のサメ模したサメに、その兄弟を襲わせるみたいな、まあ、そういうとんでもないバカげた話なんですけど、この映画メタ的な要素がありまして、まあ、自分たちが作ったサメ映画のサメが襲ってくるっていうような、まあ、メタ的な要素があって、まあ、そういうのも結構面白いなっていう部分がありますし、コンピュータグラフィックがめちゃくちゃチープなんですよ。で本当に昔の、まあ、64未満のポリゴンで表現されたサメが襲いかかってきて普通に人が食われるみたいな、そういうシーンもあったりとかして面白いんですけど、仲悪かった兄弟が最後こう一緒に協力してサメに立ち向かっていくみたいなところは、ちょっと低予算なんですけどすごくいい映画を見たなっていう気分にもなるような、変わった映画ですね。このバッド CGI の電脳ザメって映画、これも最近見たんですけど、まあ最近リリースしたらしく、もちろん映画館ではやってなくて Amazon プライムとかで見れるんですけど、リリースした時はレビュー1件しかなくて星1個だったんですよ。で Amazon での映画で星1個のレビューの映画を見るっていうことが、まあ、あんまり正直それまでなかったんですけど、見てみるとめっちゃ良かったんですよ。でその次の日か翌日ぐらいには星4個ぐらいになってて、レビュー数がまあちゃんと増えていって、あやっぱりちゃんとした評価してもらってるなと思って僕も星つけたんですけど、 やっぱそういう体験とね相まってすごく楽しめた作品になっているので、バッド CGI おすすめのサメおバカ映画になっております。そして最後のおバカ映画としておすすめは、なんといっても今映画館で見に行けるスーサイドスクワット2です。これに出てくるキングシャークというキャラクター、通称七上という名前なんですけど、これサメっていうよりは、父親がサメの神様で、母親が人間の女性から生まれた、サメ人間なんですよ。このスーサイドスクワット DC コミックのヴィランたちが、スーパービランたちが手を組んでチームを結成して世界を救うっていうような映画なんですけど、とにかくまず話としてはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの監督なんで、めちゃくちゃ音楽も良くて、ノリが良くて面白いっていう、映画なんですけど、このキングシャークもね大活躍するのでぜひ見てほしいですし、このねキングシャークのフォルムを見てもらったらわかると思うんですけど、可愛くてかっこよくて、そして美しいみたいな理想的なフォルムかなと思っていて、これベースがホウジロウザメなんで、やっぱこう瞳がね横についてて可愛いんですけど、このキングシャークがもうずっと出てるんで、長い間サメを見続けられる映画、そして、人を救うっていう、そういうね映画でもあるので、サメ好きとしても見るべきですし、普通にサメ映画じゃなくてヒーロー映画としても楽しめるので、ぜひスーサイドスクワット2今映画館でやってるので、見ていただきたいなと思ってます。以上おすすめのサメ映画6本のご紹介でした。
説明しよう。タヌキンビーバーはチャイワンさんに亀甲縛りをされることでタヌキッコーマンに変身するのである。
これがいいのかしら。
あれ、そんな早く脱がして。何
イエピーイエピーイエピー。
昨日遅くまで資料作ってたからね、仕方ないよ。
すごいやばい。あ、これ亀甲縛り。
ニューノーマル退屈日記聞きなさい。
はい、ということでニューノーマル退屈日記サメシングエルス素晴らしきサメ映画特集いかがでしたでしょうか。もう皆さん脳内サメだらけになってると思うんですけど、サメ映画って夏の風物詩みたいに言われるところもあるんですけど、先ほど紹介したように海に限らずいろいろなところからサメが襲ってくる映画っていうのが今はもうたくさんあるので、冬見たりとか、春見たりっていう、四季折々で楽しめるサメ映画が、すごい増えてるなっていうふうには思ってますので、ぜひね、サメライフを楽しめたらなというふうに思っております。余談ですけど、今回の特集を組むために、いろいろサメ映画について着目して、アンテナキャッチしていってると、映画以外の作品も近世に触れるようになって、きまして、例えばイケアのサメ人形が爆売れしているだとか、さだまさしさんの、今サブスクとかで聴ける楽曲なんですけど、ジョーズ2っていうね、さだまさしさんってライブで、まるで話し家のようにトークがすごい面白いっていうことで、そのフリートークの中の一つの、鉄板エピソードみたいなのがあって、それがジョーズ2っていうエピソードなんですけど、これめちゃくちゃ面白いので、これサメ好きの人でも知らないかもしれないのでおすすめしたいですね。ぜひ聞いてください。あとは異世界ザメのサメっていうね漫画がありまして、これ一巻までしかまだ出てないんですけど、異世界の落ちこぼれ魔法使いの女の子が主人公で、その子が召喚した召喚獣っていうのがめちゃくちゃ獰猛なサメみたいな、でそれで魔王を倒しに行くみたいな漫画なんですけど、これ面白いのがあらゆる、サメ映画をパロったような攻撃の仕方とか、そのサメのフォルムみたいな、そういう、設定があって、特にアサイラムのシャークネードとか、トリプルヘッドシャークとか、そういう設定を全部盛り込んだフォルムのサメが出てくるんですよね。本当に作者ってサメ映画好きなんだろうなと思って、毎回いろんなサメ映画の構図だったり要素みたいなのが取り入れられるような、 これね、最近集中してサメ映画を見てたので、この漫画に出会った時にもう衝撃受けまして、でなぜかというと、なんか真剣ゼミみたいな、今まで見てきたサメ映画が全部ここに出てくるみたいな、テストに出てくるみたいな感じの、脳がアハ体験もしっぱなしみたいな感じになりまして、サメ好きな人ほど楽しめるような漫画を見つけてしまいました。異世界ザメのサメという漫画になっております。あと心の砂地というポッドキャストをですね、最近聞き始めまして、 DJ シャークさんとね、寺田さんのお二人がやられてるような、まあ、文化系のポッドキャストなんですけど、 DJ シャークさん前から知ってたんですけど、まあシャークさんっていうことで、最近やられてるツイキャスを見させていただいたりとか、ポッドキャストを非常に聞かせていただいてるんですけど、まあすごい博学でというか、サブカルに精通されてて、あと寺田さんがすごい生物関係が好きで、まあ、そこも相まってまあ面白いし、まあこの間タコの話とかもされてたんで、結構海洋系の要素もあって、まあすごい面白いなと思って聞いてます。あとまあシャークさんがツイキャスとかでやられてる、まあ、DJ 的にこう音楽を選曲してやられてるライブとかがめちゃくちゃいい曲ばっかり選ばれてるので、音楽系サメポッドキャストパーソナリティだなというふうに思っております。まあ、こういうね、サメに対する自分の射程圏内みたいなところを広げていったおかげで、まあ、いろんな良質なコンテンツとか、まあ、いろんな作品に触れ合うことができたので、本当に今回ちょっとサメ発行やってよかったなというふうに思いました。この映画を見るときに、何かこうこの一つのキーワードに特化して掘り下げていくっていうことを、見方を最近できてなかったんですよ。クリストファー・ノーランが好きとかで見ることはあったりするんですけど、特にこのジャンルに特化して見るっていうことがゾンビ以来っていうか、まあ、本当になかったので、やってみるとすごい面白いなと思いましたし、日本がこんなにサメブームが来てるんだっていうのも、思ってなかったですね。まあある程度こうバイアス、サメバイアスがもうかかってると思うんですが、そういうふうに、思いました。あとはまあこの期間で水族館に行けてないので、ぜひ、まあ、ね、こうサメを見に行きたいし、あとはサメのお肉を食べてみたいなというふうに思ったので、誰か大阪で付き合ってくれる方がいたら一緒にサメを見に行って、サメの肉もちょっと一緒に食べれたらなと思ってますので、はい、またよろしくお願いしますということで、今回、サメハック、これにて、終わります。ニューノーマル退屈日記では、ご感想など、ハッシュタグニュー退屈で、ツイッターでつぶやいていただけましたらと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。